続いてはポッドキャスティングでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介いたします。1970年アメリカコロラド州のお生まれです。ハーバード大学を卒業後、日本で俳優を志し、その後お笑いコンビパックンマックンを結成。2012年からは東京工業大学の非常勤講師としても ご活躍中です。現在小学校から日本バイアスを外せ、世界一幸せな国になるための緊急提案15が発売中。パックンマックンのパックン、パトリック・ハーランさんです。
はい、
はい、お願いします。
ようこそいらっしゃいました。
元気がいいね。
正確に言うとコロラド州生まれではないです。
どこなの？
モンタナ州生まれです。
どこモンタナの方がダメなの？
モンタナの方
がカナダの国境沿いで、うん、広くて何もないところで、コロラド
寒い、
ね、でコロラドはアメリカの、うん、大陸の方のど真ん中にあって、うん、広くて何もない
ケント・デリカット、
あれは山形にいる何もないところ
それはケント・デリカットじゃないよ、
あれはユタ州。
あ、ユタ州か。
ユタ州、
ケント・デリカットは、はい、ユタ州か。
ケントたちは、はい、うん、ユタです。
ケントたちは、ね、
でデイブはイリノイ、うん、
デイブはイリノイ州、
はい、でセインカミはニューヨーク。
誰？
セインカミさん。
あ、セインカミ
さん、ね、なんていうの、うん、仲良かったりするんですか？
一応面識はみんなあって、うん、それなりに仲いいんですけど、うん、普段から連絡取ってるのはデイブさんぐらいです。
あ、そうなんだ。
はい、はい、セインケントはパーティーで会ったりするぐらい。
ケント・ギルバートは、
はあまり連絡先知らないです、うん、ちょっとデリケートなところです。デリカットではないけどデリケートなところです。
デリケートなね。
そう、
思想的にちょっと違ったりする。
朝生とかそういうところでよく議論させていただいてます。全く反対の思想ですから
ね。同じアメリカなのに ね違うよね。
まあ、それも、まあ、はい、面白いところですけどね、うん、アメリカ人はっきり言います。
今回は日本バイアスを外せ、バイアスっていうのは思考癖っていうふうに訳すの、
うん、まあそうなんですね、思い込み、
思い込み
とか先入観とか、はい、常識だと思ってるけど実は、はい、うん、現実と微妙に違ったりするかもしれない、うん、そういうところを
外国、まあ、失礼な言い方だけど、うん、外国人の方が日本のことをちゃんと俯瞰で外側から見れてる感じもちょっとするね。
まあ外国人は外国人なりのバイアスはついてますけどね。
あ、まあね、
うん、日本人はみんな黒縁メガネみたいな、うん、考え方昔あって、あ、それが今なくても多少偏見はあったりします。
そう、ただ外国旅行行くとみんな首からカメラかけてみたいな
そうそれは80年代の、思い込みなんですけど、
アメリカの映画見ると日本人は本当にお辞儀ばっかりして腹立つんだけどね、結構あんなにお辞儀ばっかりしてねえよと思うんだけど
本当はね。あ、でも洋館とか行くと本当に膝ついて、
旅館はするさ、旅館は
でしょ、
旅館はするさ。で、普通の人はそんなしないよ。
あれもするみたいよ、ソープランドとかも、うん、靴下脱がしてくれる。
そうなんですか、大竹さん。
いや知らねえよ俺だって。三つ指ついてね、なんかいらっしゃいませって言ったりね、知らないけど、ね。
その辺全然のタッチなんですよね。
で怪しいよね、うん、ソープランドってすぐ通じたのに、うん、へーとか言ってた。
でも僕一昨日ね、アメリカの国会議員さん、8名と、うん、懇談会をさせてもらって、90分、うん、日本はこういうところですよという、うん、ちょっと講義をもうさせてもらって、大体かな。でもその方がテレビ番組で見た日本のイメージをやっぱりしっかり持ってて、それはやっぱアニメ漫画、そして亀甲縛りとかそういう変態プレイも、亀甲縛り、
亀甲縛りね、はいはいはい、
そういう変態プレイも同列して取り上げられた番組を見たから、それが日本の普通だとちょっと思い込みがあったんです。
でもさ、
全然違うじゃない、だってそんなの。
でも結構ごちゃごちゃなのが日本かもしれないね。だって、うん、エッチな本から難しい本まで同じ本屋で売ってたり、
同じコンビニの棚で並んでますよね、うん、その辺は面白いですよ。
今回この日本バイアスを外せて、はい、どのくらいの時間をかけて書いたの？
2年間、連載からスタートして、うんうん、で出版に向けてまた、うん、最新のデータとか、うん、に書き直したんですけど、うん、それでも間に合わなかったですよ。
どこで連載したの？
この小学館のサイトで連載したり、で まあ、去年の8月9月に書き直してバーッと書き直して10月あたりで、うん、あの、うん、出版されたんですけど、うん、その1ヶ月の間に僕が予測してたような展開が起きたんですよ。
起きた。
そうだからすごく嬉しいんですよ。例えば移民制度、
あ、うん、いろんなことが、うん、パックが予想した通りに、
うん、通りになったんですっていうのはおそらくね、うん、リークかなんかで、うん、安倍首相が俺の本読んでると思うんですよ。先にゲラ段階で読んだんじゃないかなと。
安倍さんが。
そうなんですよ、うん、
絶対あの人読んでたら自慢げに本読んだって言うと思うから。
まあでもね
この本読んだって
言ってほしいね。
でも芸人だからね。日本に来た時
は、ね、たかがね、所詮、うんね、今もそうです、う
ん、今もね。
え、親とかさ、うん、びっくりしなかった？ハーバード出てさ日本に行くっていう風に言ったら、
うん、うん、まあ日本に来たところは芸人になるとか言ってなかったんです、うん、1年だけ、うん、あの英会話講師をやって帰りますって、うんうん、お母さんに言って。
いや、ちょっと話戻すけど、はい、この本では、はい、パックがいろいろ前に書いたことが、うん、予想が結構当たってたりするという話になってるけど、うん、前回パックに来た時、うん、何言ったか覚えてる？
前回な、うん、いつの話ですか？僕 初登場じゃないの？ここ
で私もいた。
初登場じゃない。お前記憶どうなって
る？私前回そう日本の女房がいるって話したの覚えてる。
おお、それはまだ結婚してますよ。
なんで同じこと聞いちゃった？親なんつって
んの？5、6回来てんだけど、うん、あの昔お前変態だなってよくいじられたのを覚えてる。
はい、まあそうだけど、その時何だったんですか？いや、変態とかそういうことじゃなくて、うん、その時の予想は、うん、85%、うん、ヒラリーが大統領になるスタ
ッフ。うわ、その頃か。
最悪。
ああ、俺一番予測を外れた
ところ。なんかね、だからか、この本ではね、たくさん予測が当たってるみたいなこと言ってるけどね、大外しだからね。
え、だからかも。私最後にパックンと会った時、うんうんうん、あれだもん、テレビですごい一生懸命トランプの悪口言ってた。
言ってたよ。
言ってた
よ。あんなものが大統領だったらたまんないってもヒラリーだと。
そう、まあ言ってました。85%
だ。
あ、まあそれぐらい言ってましたね。
85%。
はい。で、あの 15% の確率残したの偉いんじゃないですか。
違うよ。
その15%
が当たったんですよ。私まだ泡沫候補の時から私トランプになるって言ってたの。
偉い。
ね。ね。
すごいと思います。
まあね。
いや、それ、まあ、その方が面白いし。
まあでも。うん、パトリックはこうなってほしくないっていう願望もあったからね。
まさに、うん、僕のバイアスはかかってるかもしれないですよ、うん、トランプになれないという、うん、その常識バイアス、英語で、うん、あの日本語で正常バイアスというものがあるんですけど、うん、起きないはずの ものは、うん、起きないと思い込むんですよ、うん、その起きないはずだけで絶対って言って言い換えるんですよね、うんうんうん、あの僕は起きないはずなんだけど、うん、その 15% のところはまあ俺は冷静だからつって 85% に抑えてたんだけど、本当は 100% ないと思ってたんですよ。
俺もだよ。
ですよね、うん、それが常識ですよ、うん、常識が外れるというのも頭に入れておかないとダメなんですよ ね、
うんはいねうん、そのくらいやっぱしそのなんていうのアメリカの中で、うん、やっぱしなんか今一国至上主義だけどね、アメリカ第一主義だけども、うん、やっぱアメリカもトランプが大統領になるくらいやっぱし内側は雇用問題とか何かで大変だったんだなってことだよな、うん、そこまでじゃ分かんなかったもんね、こっちもね、
う
ん、
その通りです。っていうか、うん、何が僕にとって分からなかったのかっていうのは、うん、あの嘘つきでもいいと思う人がいるわけ、うん、もしくは嘘つきでも嘘だと思わない人がこんだけいるわけですよね、うんうん、まあ、前からアメリカの、メディアの二極化、うんはい、FOX ニュースとその他、はいはい、っていうふうに二極化してるのは、うん、分かってはいたんですけど、はい、頭で分かってても、うん、ハートで分かってなかったです、
うん、ABC とか CNN とかね、
そう、うん、CBS という、うんまあ、主流メディアは、うん例えばワシントンポストの計算だ、うん、だとこの2年間でトランプ大統領は8000回以上嘘をついてるんですよ、うんまあ、嘘と言わないで真実と異なることを言ってるんですけど、はいはいはいはい、8000回も嘘をついてる人が、
でもさ、はい、この国もそうだけど、うん、何が何でもどんなに悪いことがあっても、うん、何が何でも自民党って信じる人がいるけど、うんうん、アメリカもそうなんだと思った。絶対何が何でも共和党って
。それ4割もいるわけですよ。
いやだからすごい多いなと。
まあでもね、そうなっちゃったけど、まだねアメリカは民主党と共和党と拮抗してるからね、こう、うん、まあこう
まだ救いあると、
まだなんかこう共和党から民主党、うん、民主党から共和党っていうね、はい、可能性が残ってるからね、
まあ、日本と違ってって言おうとしてるんですか、
まあ、そういう意味ではなんかこう日本はやっぱり政党は多党制なんだよなというかね、うん、そういうところがあるんだよね、うん、
あのまあ、日本はあまり、うん、本当に有意義な選択肢はないと感じます、うんうんうんね、でも、うん、例えば今回の統計問題、うん、もうしっかり取り上げてるというか、うん、まあ、あの国会が議会が麻痺するぐらい取り上げてるんじゃないですか、うんうんうん、ちょっとした数字のミスで、はい、あれぐらいのことは毎日アメリカで、
でも全然テレビの取り上げ方少ない気がしない、
うん、あ、そうなんですか、
え、アメリカではない、今言おうとしたのは、うん、ああいうことはアメリカでは毎日起こってるって、
毎日起こってるんですよ、
トランプだから、
あの、はい、うん、トランプだからだけではなくて、うん、前の政権でも、まあ、オバマはそんなになかったけど、うん、ブッシュ政権でも似たようなことはいっぱい起きてたんですけど、うん、それがもう流されてるんですよ今アメリカで、うん、最近のやつだと、温暖化の、うん、報告書、はい、政権側がまとめて、うん、政権の機関ですよ、うん、ですからトランプの部下がまとめたものを見てたら、うん、トランプは信じないというんですよ、うん、
不都合な真実、前は大統領が書いたやつだよね、うん、副大統領がね、
はい、あれはもう、20年前、はい、もう前の話なんですけど、うん、あの通りのことというかそれよりひどいことが起きてるのを、うん、
起きてるね、
うん、アメリカの科学者がみんな、はい、もう承認済みなのに、うん、トランプはそれを信じない、はい、でトランプに従ってついてくる FOX テレビとその 4割のアメリカ人も信じないことになるんですよ、うん
うん、これもすごい話だし、あとなんか向こうのマスコミって結構トランプに牛耳られてる部分もあるんだって、
あの
会社自体が、
うん、あ、え、うん、会社がそれ聞いたことないですね、
うん、あ、そう違うんだ、それじゃ、うん、
あの例えば、うん、アマゾンの、うん、オーナーであるジェフ・ベゾスはワシントン・ポストを持って、うん、トランプと対立してるんですよね、うん、でそれはあのトランプの、味方である、うん、AMI というメディア、会社が、うん、ナショナル・インクワイラーというタブロイド紙通して、うん、ベゾスのやらしい写真をいっぱい捕まえたらしいんですよ、うん、はいはい、手に入れて、うん、でそれを
アマゾンのオーナーのってこと、
そう、うん、ベゾス氏のアマゾンのオーナー、うん、そのワシントンポストのオーナーでもある、うん、で彼に脅迫をかけたらしいです、はい、もっとトランプに、うん、有効な報道をしないと、うんうん、我々もこれ出すぞと脅迫したのは、この間ベゾスさん自らバラしたって、うんうん、俺の裸の写真いっぱい持ってるらしいんだけど出していいから、うん、俺はそんなのに崩さないっつって、うん、だからその、うん、それはトランプが牛耳ってるメディア、
うんうん、
かもしれないです、
やっぱりあれだよ ね、日本でもアメリカでもやっぱりメディア戦略というか、う、ね、こうメディアをこう牛耳っていく力が、うん、やっぱりなんかこうなんていうの、その8000回の嘘、うんうん、みたいなこともなんかこうもしかしたら真実になってっちゃう、
あの中国の名言だっけ、うん、あの1回言ったのは嘘、うん、100回言ったら真実ってい う、
っていう、ね、
そう、8000回言ったらもうなんだろうね、うん、真実を超える何かですよね、
もう1回一転して嘘になるじゃない、
そうか、はい、
さあ今日本の書いてある中で、はい、あの二重国籍の問題とか、うん、それから沖縄の基地問題とか、うん、北方領土の問題とか、はい、いろんなことはパックンは書いてるんだけど、うん、どの話題が一番おっしゃりたいですか、
うん、今だったら二重国籍問題ですよ、う
ん、あの二重国籍問題、
はいはい、この本にも書いて、うん、そして実はあのニュースウィークのコラムでも、うん、コラムでも書いたんです、うん、大崎直美選手の二重国籍を認めるべきだと、あの見出しで書いたんですけど、うんうんうんうん、その後はですね、うん、実は専門家からあの指摘を受けまして、うんうん、ちょっと訂正しなきゃいけないところあるんですよ、
なんで、
うん、大坂直美選手の二重国籍は問題ないらしいです、
うん
うんうん、日本は二重国籍を認めないというのは、うんはいうん、おそらく国民の間の常識になってるんですけど、
そうですね、
はい、大坂直美選手みたいに、もしくはあの、うんまあ、いろんな国の法律で例えば外国人と結婚した瞬間、うんうん、その国籍を与えられちゃって、うん、それ解消することはできないとか、うん、そういう、立場の方は、うん、しょうがなく二重国籍のままでいいということになって
る、そこで生まれた人とか、
うん、はい、ですからそう外国に生まれて、うん、その外国の国籍を持ったまま日本の国籍も持ってる、うん、複数国籍者っていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、そういう方は宣言をすればいいです、うん、日本国籍を選びますと選択宣言をすれば、うん、セーフらしいです。
でも俺の狭い知識で、うん、なんか21か2の時にどっちか 宣言しなくちゃいけないっていう。
そうですから、その通りです。ですから、うん、大坂なおみ選手も、うん、日本せん、国籍を選択しなきゃいけないというルールにはなってる、うんうん、でそれ選択すれば、うん、実は解消しなくてもいいらしいです。
だって、選択するってことはアメリカにするか日本にするかでしょ、はい、違うので
日本で、うん、
日本にしますと言った、
日本にしますって言ったら、はい、
しした、そしたら
OK、 アメリカに
国籍があっても、
はい、というのが、うん、この間法律家から教えてもらった法律の正しい解釈らしいですよ、
うん、それは有名だからとかそういうことじゃなくて、
ではなくて、僕も有名だからぜひこれをきっかけに特例を作りましょうと言ったんですけど、
ワックは日本の国籍持ってないでしょ。だって
これがだからまた違うところです。二重国籍者は主に3種類あって、うん、主になんですけど、うん、大坂なおみ選手みたいに、生まれつきで両親の、うん、から2つをもらった人、はい、そしてさっき言ってた婚姻によってもう1つを得られた、うん、もしくは解消できない、うん、それがグループ1、うん、その方は選択宣言をするだけで、うん、実際に解消、その二重国籍を解消しなくても問題ないらしいです、うんうん、これが1つ目、うん、2つ目は日本人で自らどっかの、国籍を取得した人、うん、大竹さんがアメリカ大好きだからアメリカの国籍を取った瞬間、うんうんうん、日本国籍は消えちゃうんですって。
消えちゃうでしょ、
はい、
う
ん、それは二重国籍解消になる、うん、アメリカ人になる、うん、で僕みたいに、うん、どっかの国籍を持った人が日本で帰化する場合は、うん、基本的にその前の国籍を解消した上で日本の国籍を取得しなきゃいけないから、うん、僕はまずアメリカ大使館行って、うん、国籍を放棄しますという手続きをしてから、うん、日本の国籍を取らなきゃいけないということなんです。
日本の国籍は欲しい、うん、欲しくない。
僕は欲しいですよ。
欲しい。
欲しいです。
奥さんが日本の人 で、はい、日本に今何年いるんですか。
僕25年以上いるから。
25年いる、はい、ね、はい。それで日本国籍を欲しいっていうことになると、はい、そういう人はアメリカの国籍を放棄しなきゃいけない。
放棄しなきゃいけない。
放棄しなきゃダメだっていうことか。う
ん、はい。でそこで生じる問題。うんうん、出口税。
出口税ってどういうこと？
アメリカに、うん、まあアメリカだけじゃなく、うん、複数の国はこういう法律はあるんですけど、うん、アメリカ国籍を放棄した瞬間、うん、税金が発生するんですよ。
どういうこと？
僕の資産、うん、まあ全部で5、6千円あるんですけど、うん、その2割をアメリカに納めなきゃいけない。
1000円ぐらい？
2000円ぐらいです ね、 2000円ぐらいね、はい、そうなんですよ。
2000円ぐらい、
ね、2000円の話になったらまあいいや。でも桁が違うんですよ。
最初に5、6000円って言うからこういう話になってるんだから、
ね、確かに。
今ってじゃあ日本の国籍は持ってないんだよね。
僕は持ってないです。
で今どこに税金払ってるんですか。
そう、両方払ってるんですよ。これが
アメリカにも、
例えば、はい、日本のだったら国籍ないんだからさ、手続きしたら戻ってくるんじゃないの。
免除はある、うん、免除は一定の価格まではある。いや、じゃあ例えば
月100万円稼ぎました、はい、年でもいいや稼ぎました、はい、とアメリカにいくら納めてるの今。
うん、じゃあ
100万円だったら
それは例えば免除が800万円まで、あ、ごめん、免除というか控除が800万円、
残りの200万円に返して税金がかかるってこと
ということです。さらに自営業だと 3% を払わなきゃいけない、う
ん、何業。
僕は今会社員です。
会社員、
はい、ですから会社員で、うん、よく考えたら僕会社員でもありますし、うん、永住権も持ってるし納税はしてるし、うん、なんで国籍持ってないんだと、うん、思うんですよ普通に、うん、僕だって和食ばっかり食ってるよ、
うんうん
う
ん、
そうだね、
まあね、でもおめえにはやりたくねえって人もな中にはいる、
ね、聞いてる人の中でね、うん、間違いなくいると思うんですよ、
まあ、まあね、うん、まあでも、ね、二重国籍の弊害みたいなのは、うん、まあ、二重スパイとまでは言わないけども、二重国籍だと、うん、いざっていう時に、うん、なんかこうちょっと不都合が
やっちゃうか、
うん、不都合が生じるんじゃないかっていう懸念みたいなのあるよ。ただ、うん、もう一つ聞きたいけども、この二重国籍を認めてない国っていうのはどのくらいあるの、うん、
先進国は珍しいです。
OECD
アジア系は多いです、うんうん、
アジア系は多くて、はい、OECD に加盟している、まあ、20カ国、
先進国は、うん、大半、まあ、西洋では大半は認めてるんです。
二重国籍を認めてる、
認めてるか暗黙の了解、
暗黙の了解みたいな、
はい、みたいな。だからですから大坂なおみ選手みたいに二重国籍で生まれた日本人は、うんうん、まあ、うん、なんとか選択宣言をしても大丈夫なんです、うんうん、なるほどね、解消しなくてもいい、うん、そういうような、うん、 まあ、抜け穴と言わないけど、うん、そういう状況の方は。
はだから、はい、あの今日本で二十何年も住んでて、うん、でアメリカにも税金払って日本にも税金払ってると、はい、でも日本の国籍はないと、
うん、
でも日本の国籍欲しいってことになると今の段階ではアメリカを放棄しなくちゃいけないわけだよね。
はい、
うん、今の段階だと将来パックはどうするの。
まだいや、まあ、少なくともトランプ政権には2割の資産を納めたくないな。でも難しい選択ではあるんですよ。
難しい選択だね。
例えばアメリカ今厳しくなってて、はい、僕の友達がアメリカ人と結婚したにもかかわらずアメリカに入れてもらえないんですよ、
はい、
ですから僕はアメリカの国籍を放棄したら、はい、例えば親の介護のために駆けつけられないとか、
はい、あなるほど、まあ、トランプだからね今ね。
そうなんですよ。
ああ移民に厳しいもんね。なんか
そうなんですよ海外の。
そうだよ、ね、そう日本人になったとするとそれですると君アメリカ行くのにあれだよね
ビザを取らなきゃい
けない結構大変なことになるってことだよね。
そうなんですよ、うん、でお前放棄したのになんで帰ってこようとしてんだって言われますよね。
それは両親に会いたいもんね。
そうなんですよ、はい、で例えば相続権とかもなくなるんですよね、
はいはいはい、その問題が一つ、はい、もう一つこっちにちょっと置かしてもう時間ないんだけど、はい、置かしてもらいますけど今、うん、外国人労働者の人が、まあ、ご本人も書いてあるけども、はい、たくさん働きに来てるよね、
うん、
でこれとそれから、まあ、日本では、まあ、その第一と分けてるよね、はい、あの労働者の人、
うん、
それで今のこうなんていうの技能実習生をそのまま移行しようとして日本はやっていますよね、うんうん、それでこう第一に属する人はもう家族を呼んでもいいと、はい、そうじゃない人たちは5年働いたら帰ってください、はいっていう形になって移行をしてて、はいまあ、ちょっといい加減のまま移行してるよね、はい、これはどう思う。
いや、うんまず大事な第一歩だと思います、うん、その辺は評価したいです。本でも書いたんですけど、うん、好きなあの一応ルールは決めていいんです、
うんうん、
今までは全く意味を受け入れないという、うん、固くなに断る姿勢から少し和らいできただけでも大事な一歩だと思う、うんうん、でも理想は、うん移民という言葉を発さないのではなく、はい、移民です、うん、そのためには環境を整えなきゃいけない、
うん、移民ってことは使ってないもんね。
そうなんです、うん、絶対使わない。なん
か、でも家族も呼んじゃダメとかっていうとさ、うん、すごい労働力としているときはいていいし、うんうんうん、いらなくなったら帰れみたいな感じもしたりしない、
うんうん、ですからそういうあの今の、方針のままはそうなってますね、
うん、
でもただ技能実習生も数年やったら、うんやっぱりこれじゃダメだって、うん、あの法改正になったんですよね、うん、だから今の法改正今の方もそのうち改正されると思うんです、うん、
でもいっぱい来てくれると思う。あのまずだって先進国の中で賃金安い方日本は
この辺はもう少し危機感を持っていいと思うんです、うん、で先の二重国籍問題もそうなんですけど、うん、あの韓国もやっぱり、移民労働者の力によって、うん経済が今支えられてるから、うんうん有意あのなんですか有能な人いっぱい来てほしい、うん、才能ある人、うん、いっぱい来てほしいから、うん、向こうは二重国籍認めるようになってきてるんですよ。
あそういうことも関係してるわけ
ですね。そうなんですよ。ですからその、うん、行きたい国としての環境作りもすごく大事なんですね、
う
ん、
ただ日本のね、
うん、
こう今のやり方、
はい
まあ、いろんな国にこうあの外国の人を迎え入れようとしてるのは確かで、うん、まあ僕はそれちょっといいことの方に傾いてんじゃないかっていうふうに、
はい、前よりは進歩してると思いますよ、うん、まだまだあの、うん、やっぱり伸びしろありますよ。改善の余地ありますけどいいんです。
でもこれはなんか市民の間から沸き起こった声じゃないよね。これはやっぱり日本に労働力が足りないと、うん
はい、
安い労働力を欲しがってる人たちうん、っていうのはいるわけだよね。
まあそれはあの一般市民が移民を入れろって言ってるわけではないんですけど、うん、会社の経営者は言ってるじゃないですか、
うんうん、
でその会社の顧客である、うん国民の皆さんのニーズに応える形になってるから、うんうんうん、結局国民も、うんうん、まあ喜んでいいかなと思うんですね。
そうなっていくかな、う
ん、まああのもちろん
一つ懸念があるんだけど、うん、な富裕層の人たちが
ああ
言ってるわけだよね、まあ、言ってみれば、
うんうん、
もう大企業とか、
うんうん、
こうそういう人たちが入れましょうってこう言ってるわけだよね。だからパックンが言うようなことが理想だけど、
うん、
そうこう日本がね、
うん、でも中小企業もいっぱい使ってるんですよね、うん、あの 近所の、居酒屋とかでも、
うん、そうじゃなくてそれはもうコスト削減の話とつながっちゃってるからね。
でも日本 の、 あの、うん、若者の失業率 3.7%、うん、OECD の 12% に比べて極めて低いですよ、うん、完全雇用の中で、うん、あの日本人にああいう仕事をさせようとすると、うん、もっと生産性のある仕事から人材を回さなきゃいけないわけですよ。
なるほど、うん、そういうことを日本の国会でもアメリカの国会議員にもパックンに言ってほしいよね。
お、立候補しますか両方に
改めて、ね、今日はあの基地問題の方も聞きたかったけど、はい、
改めてパックンの著書、日本バイアスを外せ、うん、世界一幸せな国になるための緊急提案15は、うんうんうんうん、小学館から発売中です、はい、大竹メインディッシュ、うん、本日のゲストはパトリック・ハーランさんでした、はい、
スポーツ番組やったけどスポーツ知ってんの君。
大好きですよ、何でも聞いてくださいよ。
またわけのわかんないスポーツ